TBS Podcast。 さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは4月9日から劇場公開されているこの作品、21ブリッジ。ブラックパンサー、まあレイニーのブラックボトム、まあ遺作になってしまいましたこれね、などのチャドウィック・ボーズマンが主演と制作を務めたタイムリミットサスペンス。マンハッタン島で警察官8人が殺される強盗事件が発生。捜査に乗り出したデイビス刑事だったが、事件の真相に迫るうち自分の正義が試されることになる。その他の出演はシエナ・ミラー、ステファン・ジェームス、テイラー・キッチュ、J.K. シモンズ、いずれ劣らぬ名優たちですね。監督はゲーム・オブ・スローンズなどを手掛けてきた、ブライアン・カークさん、テレビ畑でね活躍されてきた。また制作にはアベンジャーズシリーズのアンソニー&ジョールスト兄弟が名を連ねている。チャドウィック・ボーズマンは今年、2020年8月にこの世を去りましたので、本作が最後の劇場公開主演作品となりました。ということでもう、21ブレッジを見たよという、ね、リスナーの皆様、メールをお寄せいただいております。監視報告ありがとうございます。メールの量は普通、まあね、賛否の比率では、7割以上が褒め、残りは面白いがそこまででもないという意見。まあね、めちゃめちゃこう新しい買ったことしてるっていうんじゃないですからね。主な褒める意見としては、派手さはないが銃撃戦はリアルで見応えあり、最後に残る苦い余韻も含めこれは思うの広いもの、昔よく見たタイプのアクション映画だがきちんと現代版に、味付けされている、チャドウィック・ボーズマンはやはり良い役者だったなどがございました。一方否定よりの意見としては、悪くもないが良くもない、展開が読めすぎ、既視感のある場面も多いなどがございました。代表的なところをご紹介しましょう。ブリジット林田と書いてブリジット・リンダさん。まずは鑑賞後のこの苦味、まさに70年代刑事アクション映画のような後味が嬉しい。終盤のガントレットのような追い込み展開、ルメットやフランケンハイマー、フリードキン、マメットらの作品を思わせる街と物語を一体に感じられるような映画になっているのも嬉しい。しかも最近はニューヨークを舞台にしながら実景のみをニューヨークで撮り、ドラマの大部分はカナダなどで撮る映画が本当に多いのですが、本作ではニューヨークでの撮影にできる限りこだわったという点にもスタッフの気概を感じます。強盗犯が使用する銃器もライフルやカービンではなく7ミリのサブマシンガンで、これ後ほど説明します。アフリカアクション映画らしからの抑制が効いていて嬉しい。しかもここ重要、襲撃犯のステファン・ジェームスはフルオート発砲なのに対し、ローンサバイバーなどで軍人役を経験済み、かつ劇中でも腕がいいと評されるテイラー・キッチュが指切りによるバースト射撃、バースト射撃というのは、3発とかね、タンタンタンタンタンとかね、2発とか3発こう、連発ででも区切って撃つというバースト射撃で、セミと転写を使い分けていた点に感激。でまあね、いろいろこうアクション映画のこう歴史みたいなことを、ね、書いていただいて、決して大傑作ではないかもしれないけど、いや広いものだったな、ちょっと地味かもしれないけど良いアクション映画を見たなという充足感のある映画でした。それがまた嬉しいということでございます。一方ちょっと否定寄りの意見、ラジオでも赤目長耳さん、率直な感想は普通です。ダメだったと言ってるわけじゃないね。とても面白いというわけでもないが、つまらないというほどでもない。激しい銃撃戦や追走劇で上がるところもありましたが、厨房を抜けて裏口へとか既視感のあるシーンも多く、 USB に入った秘密もその後人物たちの行動も予想通りで、現代ならではの目当てらしさが感じられなかったのが残念。とはいえ終盤にある人物が語った、ね、その警察官の実情という部分には、今も警官の待遇は変わっていないのかと愕然となりました。主人公にしても父親を殺された過去からバットマンを放出させるような振り切った正義感の持ち主であり、そこまでの心情でなければ正義の側に立ってられないのかと切なくもなりました。もっとスカッとする楽しい映画かと思っていたのに意外な感想になりましたといったところでございます。はい、ということで皆さん、メールありがとうございます。21ブリッジ、私も東方シネマズ日比谷で2回見てまいりました。まあ、正直ね、私が見た平日昼にしてもやや飽き気味かなという好き気味かなという感じではありましたけどね、こんなにしっかり面白いのにという。はい、ということで、アメリカ本国では2019年11月にすでに公開済みで、実際にはちょっと前の作品になるわけですね。ということで、まあ、ひょっとしたらこれ日本ではこの硬派な、言い換えればちょっと地味めでもある作品の雰囲気から、ちょっとひょっとしたら本来だったら劇場未公開とかになりかけなかったところが、まあ、このコロナ禍で劇場にかける作品の玉、特にアメリカの大型娯楽作が少なくなってる中で、じゃーってことで引っ張り出してきた、だからこんな時間かかったとかそういうことかなって、ちょっと邪推してしまいますけど、はい。まあ、だとしたらでもですね、この機会に劇場で見られた我々観客、これは非常にラッキーなことだったと言えると思います。結果としてチャドウィック・ボーズマン生前最後の劇場公開作となったという点を置いとくとしても、これはめちゃくちゃ満足感の高い一作だと私思います。アメリカ刑事アクション映画の、まあ、伝統系譜をかなり意識的に受け継いで、一種、まあ、定番的なジャンル映画としての定石しっかり手堅く抑えつつもですね、 実はしっかり現代的な視点や語り口、それゆえのフレッシュな面白みが味わい、独自に盛り込んで、実は丁寧に見ればそこら辺が分かってくる、というあたり、映画館ってもともとこういうのを見に行くところだったよなというかね、こういうのを目当てにこういう広いものをしに行くところだったなというのを思い出させてくれるような堂々たる僕は、娯楽映画だというふうに思いましたね。まあ、制作のアンソニー・ルッソ、そしてジョー・ルッソ兄弟ですけども、もちろん今となってはマーベル・シネマティック・ユニバースを代表する、つまりその世界 の, そのエンタメの頂点に立つですね、メガヒット量産チームという立場なわけですけど、そもそも彼らが一躍その名を挙げた MCU 屈指の傑作とされているあの2014年のキャプテンアメリカウィンターソルジャーにしてもですね、思い返してみればその高評価のポイントの一つはですね、大統領の陰謀オマージュなロバート・レッドフォードキャスティングにも明らかなように、70年代アメリカ映画、特にそのポリティカルサスペンスものですね、そういう、硬派なリアルさというね、薄暗さみたいなものを現代版エンターテインメントに見事落とし込んでいたという、そこだったわけですよね。あるいはさらに遡って2002年のね、ウェルカムトゥコリウッドという長編映画なんですけど、これ言っちゃえばタランティーノ、あるいはまあそこから発展してのガイリッチー風の、クライムコメディなんですけども、やはり60年代後半から70年代初頭的な稲田さっていうのが一つの味になっていた作品だったと思うし、あるいは昨年ね、ネットフリックスで公開され大評判となった、クリス・ヘムズワース主演のタイラー・レイ命の奪還というね、長編作品も、まあ、あっと驚く肉弾アクションは確かに最新のスタント技術駆使したものではありましたけど、やはり全体のざらつき、汚れ、くたびれた風情、最後のなんかこう虚しさが残るような風情っていうのは70年代アメリカンアクション映画のそれをやっぱりしっかり、彷彿とさせていたりとかしてですね、要はあのルッソ兄弟、まあ、最新の技術やねセンスとか、あるいはその最新のスターを起用するっていうところで、まあ、もちろんその最新のスター監督たちではあるんだけど、どう同時に実はアメリカ映画にですね、その70年代アクションのテイストっていうのをまあ蘇らせられようとしているような、そういう意図がまあ、あるような人たちであると、まあ、言えると思います。で、今回その監督に抜擢されたそのブライアン・カークさんという方もですね、まあ、テレビドラマシリーズですでに大活躍されてきた方で、まあ、ゲームオブスローンズとかボードウォークエンパイアとか、あとまあ刑事ものとしてはあのイドリス・エルバ主演の刑事ジョン・ルーサーシリーズとかありますけど、とにかくその、まあ、今回あの抜擢されたこの方は今回の21ブリッジ監督するにあたって影響を受けた対象としても、これあちこちのインタビューではっきりマイケル・マンチ、これね、師というのは師匠の師ですよ、マイケル・マン氏に、影響を受けてる、もうはっきりこう公言してたわけです。言うまでもなくマイケル・マン氏ね、私ですよ、マン氏というのは私の呼び方です。70年代のその硬派な、陰鬱さみたいなものを継承しつつ、主に80年代以降から2000年代までのアメリカクライムアクション、特にガンアクションを革新してきたこの分野のまさに名将ですね。ちなみに今回の21ブリッジ撮影監督はマイケル・マン、2004年のコラテラルもやっているポール・キャメロンさん。このポール・キャメロンさん他にも60セカンドとかソードフィッシュとか、なんていうか色気のある現代犯罪都市映画みたいなものを非常にメッシュですよね、はい、みたいな感じがあったりすると。でも話戻しますけど、この本作の監督ブライアン・カークさんは他にも、フレンチコネクション、これ言うまでもなく1971年ウィリアム・フリードキンのもう狂った刑事アクションの金字塔ですね、そこにオマージュをはっきり入れてますよなんてこと言ってたりするんです。まあ、どこかといえば多分序盤のあの車を飛ばすところ、高架線の下でね車飛ばす、地面すれすれにカメラを固定して恐ろしいスピード感を演出するあのショットとか、あの主人公と対立するちょっと太ったあの黒人警官刑事のしているアンクル・ホルスター、あれがやっぱりねポパイっぽいっていうね、そのあたりかなと思いますけどで個人的にはやはりアメリカ刑事アクション犯罪映画、特に50年代後半から70年代にかけてのですね名称すいません、みんな大好きドン・シーゲル風味もすごく感じる感じでございますね。例えばね、あの叩きに入ったところが思った以上にでかいやばい組織の金庫代わりにしているところで追われることになってしまう小悪党チームという、この発端は突破口というね、この作品っぽいですし、当然ダーティーハリーテイストもそこかしこにあったりとか、もちろん70年代刑事、アクションとかドラマとしては1973年汚職警官ものの大傑作セルピコとか、それはね後に、まあ、例えばトレーニングデイとか、近年でもブラック&ブルーに至る、まあ、その警察組織の腐敗と対立するその正義感の刑事というこういう、映画の、ジャンルの系譜でもあるし、あと、まあ、チャドウィック・ボーズマンのすごくこう優等生的なアフリカ系アメリカ人刑事って佇まいはやっぱり、夜の大捜査線のねシドニー・ポワチエ的でもあるなとかね、あるいはそのそもそもこの21ブリッジというこの数字足す単語っていうタイトルの付け方からしてですね、これ、元々のタイトルはちなみにこれ17ブリッジで、実際ニューヨークマンハッタンに実際かかってる橋は17本なんですけど、 とそれにトンネルのルート4つを足して21ブリッジという、ね、ことになったみたいですけど、はい、それはいいんだけど、はい、まあ、その数字足す単語というのは近年の犯罪映画のジャンルものの一つの型になってて、それこそですね2006年リチャード・ドナー監督、16ブロック、これはあのニューヨークのマンハッタンのある種限定空間設定とか、仲間であるはずの警察たちもまたという展開であるとか、追われる側の犯罪者、これモスデフがラッパーのモスデフが演じてますけど、その追われる側の犯罪者にも完全に感情移入させる作りでもあることなど、非常に僕今回の21ブリッジとの共通項多いと思ってます。16ブロックとか、あと同じく限定的な空間距離での攻防戦であるマイル22、2018年、これ、マイケルマン門下生ピーター・バーグ監督がやってましたけどね、とか、あとまあ一応あれも刑事アクションということで22ジャンプストリート、あったりすると思う。とにかく、最初の方でも言った通りですね、アメリカ刑事アクション、映画、犯罪映画のですね、かつてあった硬派な手触り、苦い味わいみたいなものをかなり意識的に継承しようとしている一作ということはまず言えるわけです、この21ブリッジです。で、分かりやすいところではもう冒頭というか、その夜のシーンになってから早速、先ほどね、この時間が始まる前にちょっと解説しましたけど、リチギン、その実は美しく路面が、常に濡らされているというね、はい、まあ、まさにこれはノワールの王道的な演出ということをちゃんとやってる。もうその時点で、ああちゃんとやってるわという感じがすごくするわけです。非常に画面も美しいし、はい、まあ、でもその意味でこれ言い方を変えれば、手堅いっちゃ手堅いんですけど、映画をその、ね、見慣れた人だったら先が読める話であることはこれ間違いないと思います。非常に先が読めるけどもですね、この作品とても偉いのはですね、これ最初の方でも言った通り、ちゃんとそこに独自の現代的な視点、語り口をさりげなく、もう織り込んでいるところ、丁寧に見ていくとそれが分かるというふうに僕は思ってます。まず大きいのはですね、まあ、その手軽な叩きのつもりね、強盗ですよ、手軽な叩きのつもりが予想をはるかに上回るでかい山であることが判明、結果文字通り町中から全力で追われ、町中ってのはこれはその町中のいろんなね、町中から全力で追われ、殺しにかかられることになる小悪党2人組、彼ら側の視点を追う側であるそのチャドウィック・ボーズマン演じるアンドレ・デイビス刑事たちの視点とほぼ同等の比重で描いている、こと、彼らにしっかり感情移入させられるから、そっち側のシークエンスになれば本気で、ああこれどうかうまく逃げ切ってくれという気持ちで、自然にハラハラ見られるし、もちろん主人公の追跡劇もスリリングに見られる、まあ、単純にこれ一粒で二度おいしい作りですし、あとどちらもうまくいってほしいけどこれどうすりゃいいんだみたいな引き裂かれるような感情っていうのも堪能することができるという、つまり面白みの密度っていうのがやっぱりこれまでの70年代のこういうこの手のジャンル映画より面白みの密度がちょっとやっぱり濃いんですよね。現代娯楽映画のそれにちゃんとやっぱ濃くしてあって、これはやっぱりウッソ兄弟というね、まあこれは伊達に世界のエンタメの頂点、に実情いる人たちじゃないですよ。やっぱりそこはね、現代エンタメにちゃんと合うように密度はちゃんと調整されてる。またその2人組にですね、きちんとそのキャラクター的な深みを表現できる芸達者をちゃんと配役していること、これも当然大きいわけです。まず序盤ですね、このブルックリンのレストランにですね、まあ、隠されているコカインを強奪すべく、まあ、そのマスクを口にマスクをして武装したこの2人組が行くわけです。ステファン・ジェームス演じるマイケル・トルヒーヨというこのね、アフリカ系の青年は、フォアグリップとサプレッサー付きの、まあ、消音器というかね、音を減らすやつですね、フォアグリップとサプレッサー付きのウージープロというのをこれ持っている。一方テイラー・キッチュ演じる、このレイというキャラクターは、CZ スコーピオンエボ 3S1 というですね、やはりこれサプレッサー付きでこれを持っていると。ちなみにあのサイドスキック用にというかね、あの バックアップ用に持っているピストルはみたいなのもあるんだけど、まあ、そこは置いといて、で、まあ、その銃の構えであるとか店に侵入していく身のこなし、明らかにこう素人ではない、おそらく元軍人であろうというのがもうあの見事な身のこなしからも伝わってきますし、特にその、レイ側ですね、テイラー・キッチュ演じるレイ側、これ先ほどのメールにもあった通りです、このレイ側はバースト射撃して弾を無駄撃ちしてないわけです。一方マイケルはやっぱりことが起こるとやっぱりこう無駄にこうフルオートでこう弾をばらまくような打ち方をしてたりする。ここで二人の力量とか、あるいは戦いに対するなんていうのかな、向き不向きというかみたいのが見えてくるっていうのもこう、ガンシーンとして見事なものですし、あとそのやっぱりこの CZ スコーピオンね、エボ 3S1 とウージープロってこのチョイスがプロ的なチョイスでも、なんていうか公的機関に属してはいない元プロが頑張って揃えたっていうか感じかなというね、このあたりもよく出てるなと思います。 で実際まあ彼らはアフガンに従軍していたことが分かり、まあ後から明かされるわけですけど、そこで簡単にから非常にこうセリフ上は簡単に語られる彼らの生い立ちというのがあって、でこれをですねそれぞれの俳優の見事なやはり演技によって、これはっきり生身の人生としてセリフ以上、セリフで語られる以上のニュアンスで非常にこれが浮かび上がってくるんですね。例えばそのテイラー・キッチュ、非常にこう荒れた土地で育った、でその中では少数派だった白人だったと。で、まあ、テイラー・キッチュ自身がですねかつては妖精主役級スターだったわけですよね、本当にね、だったのが、まあ、それらが軒並みこけちゃって、でいつの間にか割と脇役専門になってるんですけど、特にやっぱりさっきも言ったピーター・バーグのローン・サバイバーあたりから非常にいい感じに汚れたくたびれた、脇役が似合うようになってきてですね、今回とかちょっと表顔つきとかちょっと太ったのもあってジョン・ボイトっぽい顔つきしてるなと思いましたけど、まあ、要はその暴力に頼ることでしか生き残ってこれなかった、要はもう花から出口のない人生を送るしかなかった男の悲哀が、特にやっぱり彼の出番の終わり際、この本当に数分というか数十秒ですかね、そこのこうテイラーキッチの演技にギュギュッと集約する、あとセリフもな、もう泣けるってしょうがないセリフを言うんですけども、ギュギュッと集約されていて、はい、客観的に見れば最低の本当に迷惑野郎犯罪者なんですけど、しかしそれに同情し観客涙してしまう、これぞ映画のマジックだなというねことを彼は見事に体現していましたし、さらに輪をかけて素晴らしいのがこのマイケル・トルヒーヨ役の、ステファン・ジェームス、ステファン・ジェームスさん、栄光のランナー1936ベルリンっていうね、これであのジェシー・オーエンスという、まあ、オリンピックの伝説的な選手を演じてたりとか、あとグローリー明日への行進でね、学生運動家のジョン・ルイス役、まあ、要はちょっとチャドウィック・ボーズマンのキャリアとも重なるようなアフリカ系アメリカ人俳優として非常にこう意識の高いこう高さを感じさせるような役柄をずっと歩んできた方ですけど、個人的には今回の21ブリッジで一番連想したのはですね、やはりバリー・ジェンキンス監督のビール・ストリートの恋人たちです。要は本来は知的で穏やかな資質の青年が環境の悪さの方に巻き込まれ絶望的な状況に追い込まれていく、その時のなぜこんなことにというこの観客側に問いかけてくるような訴えかけてくるような目線、ステファン・ジェイブスさんはこれがとてもニュアンス豊かに表現できる人なんですね。それこそ今回の21ブリッジでも冒頭口元にマスクしていてさえその目元で、あ、人柄が伝わってくるという見事な感じで、途中語られる彼の生い立ち、そのマイケルなら賢いから何にでもなれたんだと、この町に生まれてさえいなければ、もうこのセリフ時点でもうちょっともう涙ぐんじゃうような切なさがありますけども、この21ブリッジ実はやはりとても考えられて深く考えられて作られてるなと思うのはですね、このセリフが後で生きてくると僕の解釈です。ここから先、彼が後半ホテルで宿泊客の部屋に押し入ります。で、その客の青年がそのコンピューターのパスワードとして、8クラップ1だっていうふうに言うわけです。この8クラップっていうのは、UCLA の、 あの伝統の公式応援スタイルなんですね。でなのでおそらくこの青年の風体からして、おそらく彼自身がその UCLA のどっかの名門大学の学生なわけですよ。でマイケルは彼のスーツとメガネをと借りて、でヒゲを剃って変装するわけです。つまり逃亡犯前としていた先ほどのから打って変わって、エリート青年風に変身するわけですね。つまりさっきのセリフとこれは対になってるわけですよ。本当はマイケルはこっち側の人にもなれたのに、なのにっていうことがこの、エリート学生の服を借りてシュッとした青年に変身する、でも実際は最低最悪の状況になってるわけです。その状況とのギャップでまたこれがさりげなくも悲しみが増す作りになってて、本当にこれは上品でうまい作りだなと思いました。でそこからねやはりニューヨークを舞台にしたアクションなら、まあ、やはりね出ました、やっぱり地下鉄へとなだれ込んでいくと、逃走追跡劇、これあの出発しかけた列車に乗るの乗らないの、ドアが閉まる間際に降りるの降りないのみたいな、その瀬戸際ですったもんだするみたいなのはもちろん皆さんね過去にも映画でたくさん見てきたと思います。もうさんざっぱら星の数はありますよ。ただこの21ブリッジのこの描写はですね、逃げる青年と追う刑事どちらもアフリカ系青年の2人がですね車両を挟んで対峙するこのシークエンス、これまでちょっと見たことないような、言ってみれば2人の関係性がより強まって見えるような顛末になっててですね、すごくさりげないんだけど非常にフレッシュだしよく考えれて、そして極上の演技も堪能できるという、これぜひこの場面どういうことなのか見てください。さりげないんだけどね、こんな風に使った映画はないですよ。 そしてここから、ね、続くクライマックス、静かなしかし厚みと、スリリングさ、意外性もある非常に本当に見事なクライマックス、名場面になっていくと思います。この移動していく、ね、地下鉄のこの舞台立てが本当に、ね、見事だということですね。他にも、ね、チャドウィック・ボーズマンが、自分のギャラ分をですね、自らそのギャラアップ分を出してあげてまで共演を望んだシエラ・ミラー、ね、それのまあそのなんていうかな、臨時相棒役であるとか、背後でさらりとベテランの重みをこう醸すキース・デビットであるとかですね、これゼイリブでおなじみキース・デビットであるとか、そしてJK シモンズ演じる警部、やはりこの作品全体の重みを最後の最後でもう一個重くする、大演説、堂々たる大演説まで、誰もがですね、要は単色ではないキャラクターの掘り下げというのをセリフやストーリー的展開じゃなくて各々が体現してみせると。でこれによって往年のジャンル映画的なキビキビした無駄のない語り口っていうのもこれ実現できてるわけですよ。だから言葉で語られてる以上のものがもう表現できちゃってるわけです、これはね、はい。そして何といってもですね、その全てを中心でキリリとまとめ上げて見せるチャドウィック・ボーズマン、まさに気迫の力演ですね。これ疑心暗鬼がストーリーを駆動していく作りであるため、彼自身の足元がいつ救われるか、つまり下手すりゃ背中から撃たれるんじゃないか、あるいはバッジを掲げて表に出てっても撃たれちゃうんじゃないかみたいな、そういうこう危うさが最後までつきまとう。そしてこの危うさ感っていうのはやっぱとてもやっぱ BLM 以降、ブラックライブスマター以降の我々観客の目線の、だから要するに図らずも現代性を持ってしまった部分でもあるし、しかしそれでも最後が最後まで彼が信じようとした、守ろうとしたもの、教授とは何か。ダーティーハリーがね、例えばクリント・ウッド演じる暴力白人警官、ダーティーハリーがラスト投げ捨てたバッジを本作の彼は、そしてこの映画はどう扱うのかっていうところ、刑事物の歴史系譜のから見てもですね、この2019年にはこの着地というのが非常に味わいが増すというふうに思います、ね、これアンドレ刑事物、実はねシリーズでももう全然見たいぐらいの感じでしたね。とにかく私的にはこういう映画が定期的に作られ、そして更新されていくような、そういう映画であってほしい、というふうに改めて切に思いました。日本では配信のみとかじゃなくて本当に良かった、ということで、ぜひぜひ劇場でウォッチしていただきたい一作でございました。
では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。
はい、来週4月23日ウォッチ方法の8作品発表します。まず最初の候補はこちら、エヴァ、これAVA と書いてエヴァです。はい、ビジェスカ・ジャスティン主演のアクション映画。続いてこちらブルー、3つ目はこちら街の上で、4つ目ザ・スイッチ、5つ目パームスプリングス、6つ目はこちらノマドランド、7つ目はこちらミナリ、そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネームメントリさん、歌丸さんに墓地していただきたい作品はアンモナイトの目覚めです。2人の関係性に完全に燃えまくり、 LGBT 映画というよりも恋愛映画として見ると非常に深みを増します。時代題材が燃える女の肖像に近く比較されがちですが、向こうは偶話的芸術的なのに対し、こちらは現実的に描いていて全く違った趣があります。後から余韻が津波のように襲ってくる作品でした。ぜひとも墓地していただきたい、これも楽しみですね。ということで以上8作品です。ガチャタイム、現在ちなみに、M 資金2万円、吉田第八監督の1万円含む、
いきます。
さあ、まあ、今週どれが当たってもね、
コロリン、おお、来ました、ノマドランド、歌丸さんいかがでしょう。
またちょっとアカデミー賞手前でね、やっぱこれはやるっきゃない、やるっきゃないやるっきゃない、
行ってみよう、
お高さんふうにね、やるっきゃない、
行ってみよう、
ということで、ノマドランド行ってみたいと思います。もうこの映画を見たという方からの感想もお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸 @tbs.co.jp、 歌丸 @tbs.co.jp までお送りくださいませ。あと番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こし、アーカイブ的にアップされておりますので、はい、ね、いろんな名称、ね、重機の名称とかね、細かいことを言って何を言ってるんだありましたんで、そちらもご確認いただければとかね。あと、なんか映画とか見直したときにまたね、僕もたまに自分の読み直すとそれなりに、あ、面白いこと言ってんなとか思ったりしますんで、はい、ぜひぜひご参照ください。この後は桑原愛さん登場。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。